死を通った者だけが命に至ります。誠の命は死を通過した後にやってくることを覚えなさい。私はこの教会を死を通過させながら誠の命の祝福に預からせてきたことを覚えなさいとしておっしゃいます。私はあなた方に幻を与えている、約束を与えている。その約束と幻を見失ってはいけません。私があなたに語った教会を通して与えた使命と召し、与えた約束と幻、それを今一度もう一度はっきりと心にしっかりと刻み思い起こしなさい。私の幻はあなたの人生を確かに導き、私の約束はあなたの人生の中に成就していきます。あなたがどれほど、不可能となったとしても、あなたにとってそれは不可能となったとしても、私はそれを必ず成し遂げていこうと称賛います。人々の言葉、見える状況、自分自身の考え、いろんな事柄が私が与えた幻を、また言葉を、約束を、夢を潰しに来ます。しかし私の言葉は常しえに変わることがありません。私の言葉はどのような敵の要塞も打ち砕き、必ず私の約束したことを成し遂げていきます。もう一度しっかりと私の言葉に立ち、信じて進んでいきなさい。私が与えた言葉は必ず成就すると主は仰せます。
この朝あなたの目が覚めて、命が与えられている限り、あなたに使命があることを覚えなさいと主は言われます。今日あなたになさねばならないことがあり、なすべき使命が与えられていると主は言われます。それ聞きなさい、聞きなさい我が子よと主は言われます。私のもとに来て今一度聞きなさい。あなたの生涯の召しと使命を聞いていきなさい。私は明確に言葉を持ってあなたに語ろうと主は言われます。
この場所で礼拝するのはそう長くないことを覚えなさい。同じようにあなたの人生において今いる場所にいつまでもいるわけではありません。この私はあなたを次のステージへとやがて導いていきます。その時はそう遠くはないと称賛います。今置かれている場所で、今置かれているところで、あなたは神が与えた恵みを十二分に受けなさい。あなたが感謝していく時、それは受けるようになります。あなたがそこで賛美を捧げ感謝をしていくならば、あなたは私が与えようとしているものが見えていくでしょう。あなたがつぶやき、そしてあなたが投げ出す時、あなたはそれを見失っていきます。あなたが丁寧に感謝を捧げ賛美を捧げていく時、私はそこであなたに与えようとしている祝福と恵みを見えてくるようになるでしょう。問題も困難も許されています。しかしその中で私はあなたにそこでしか与えることのできない祝福と恵みを新たに注ごうとしていることを覚えなさい。賛美と感謝を捧げ、私がそこであなたに与える恵みを豊かに受けなさい。それは後の日になってあなたにとって永遠に朽ちることのない宝となる。それはあなたの人生にとって大切な大切な宝となる年は恐れます。
主の御前で両手を挙げて、心からの賛美捧げよう。イエスよ、あなたに賛美の歌を栄光と年へまで、ハレルハレルヤ。主はすべての咎を許し、すべての病癒し贖う。イエスよ、あなたに賛美See you.
礼拝の中で私はあなたに触れ、礼拝の中で私はあなたを癒し、礼拝の中で私はあなたに語ろうとしようございます。あなたは全身全霊を持って礼拝を捧げていきなさい。あなたは私の前に出て、あなた自身の全存在を持って私を礼拝していきなさい。私はその時あなたに触れ、あなたに語り、あなたを癒し、あなたを解き放っていこうとしはございます。あなたは主の恵みに満たされることを、あなたが神のある自由を受けることは、あなたの祝福にとどまらず、多くの人々にとっての希望となり、祝福となると称されます。礼拝を捧げなさい。私はあなたにそこで語ろう。その言葉は、あなたを励まし強め、そしてあなたの人生に対する、確かな、揺ることのない、この幻、揺ることのない、この目標を与えていく年は抑えます。
この信仰を失ってはなりません。民をどんな時にも私に信頼せよと主は言われます。私はあなたのただ中に信仰を培い、信仰を立て上げていると主は言われます。この終わりの時代、闇の時代に向けて私の目的はそこにあり、この様々な困難の中で、様々な攻撃の中で信仰を立て上げています。それ信仰を失ってはなりません。信仰を用い使っていきなさいと主は言われます。
祈り聞き従い悩みを確かにしていきなさいと主は教えます。あなた方が祈り聞き従っているときに、あなた方は神の計画の中に入っていく、神の計画の中に歩んでいくと主は教えます。人の計画と神の計画とは違います。そして人の計画は良いように見えますが、それは多くの場合落胆と失望、そしてあなたへの限界を思わせます。しかし神の計画は、あなたの思いをはるかに超えて高く、そしてあなたを大きく広げていく、そして神の働きを表していくと主は教えます。神の計画の中に入りなさい。あなた祈り聞き従って神の計画の中に入っていきなさいと主は教えます。
見よ、私はすべてを新しくする、もはや死もなく悲しみ叫びもない、新しい天と新しい地とがこの地に訪れる、彼らの目の涙を拭い取ってください。言葉成就した、言葉成就した、見よ、私は全てを新しくする、もはや死もなく苦しみ叫びもない、新しい霊と新しい命この地に満ち溢れる、新しい命この地に満ち溢れる。 ださる言葉成就した言葉成就した言葉成就した
愛する天のお父様、聖霊のご臨在をありがとうございます。愛するイエス様、あなたをここにいてくださることをありがとうございます。メッセージをこれから語りますけれども、あなたを豊かに語り導いてくださることをありがとうございます。聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉をありがとうございます。特別賛美をこれから感謝いたします。証をありがとうございます。また天のお父様、あなたは僕がしている人一人ありがとうございます。今日救われた人一人ありがとうございます。今日救えないでいる人一人ありがとうございます。あなたはすでに牧師とある40番のあなたの民を心からありがとうございます。愛する天の様、さらに御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り、私にこの朝必要なことを語ってくださり、神の言葉によって私たちを養い育み、信仰を立て上げて、神が与えようとされているすべてのものを受け取ることができるように、そしてあなたの教の中に入っていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。愛する様、私たちはあなたに期待いたします。どうぞ語る者の雲も減り下ります。語ってください。上からの知恵と識と礼を盾を持って聖霊が語ってください。主に期待いたします。信じてイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。神感謝します。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり3日目の間、主に期待したいことに行きたいと思います。先ほど証をいただきましたけれども、CD の、ですね、合宿に火曜日、水曜日かな、あと行かれまして、で、まだ完成しないんですけど、だいぶできまして、あとですね、今週の火曜日ですかね、に、あと、酒井兄弟の声と、それから、何でしたっけ、まあ、うちの娘かなの声も入れてですね、CD を作ることになっていますので、ぜひ、お祝いとお祈りください。それはですね、一般に向けての CD です。ですから、今回はもう、十字架とイエス様って言葉があまり出てこない歌をあえて選んで、その CD を選びました。それなぜかというと、一般に向けて、例えば、アミュープラダとか、それから、夢サイトとか、それから、チトセピアとかですね、そうそう、国王区とかですね。そういう、まあ、人がいっぱい集まるところ、あるいは、いろんな老人ホームとか NHK のところとかですね。そういうところにデモテープとして持って行って、そして、そこでコンサートをし合えたり、定期的にそういう場所で、コンサートができるようにですね、交渉していくためのテープなんですね。で、主の十字架ではあちこちの教会でそういうことは実際に開かれていて、鹿児島の大英でやったりとかですね、で結構定期的にやったりしてるところもありますので、ですからそのために本当に一般に向けて一般のところでも歌える歌、また一般の人たちがこう触れられやすい歌っていうのを選んでですね、そしてきちっとした音源で撮っておりました。だから荒地の川の方に頼んで、そして今回はきちっとしたCD として出したわけですね。だからぜひお祈りしてほしいと思います。 CD ができたらおしまいということじゃなくて、そこから始まるということですね。ぜひ祈っていただきたいと思います。それとですね、来週予約販売をします。で、1枚本当は1200円ですけど、予約は1000円1枚ですね。で、なんか今考えてるのは、5枚買ったら、1割引きで4500円にしようかとかですね。10枚買ったら9000円プラス1枚足そうかとかですね。思っておりまして。何かというとですね、最初作るのにお金がいるわけですね。やっぱり。ですから、そのためのお金が必要ですので、まあ、予約販売をして、予約の時だけはちょっと安くして、そして、それで、まあ、作ってしまおうと思っていますので、ぜひ皆さん、伝道のためにですね、用いてほしいというふうに思います。また、ですね、ですから、ぜひ、来週、具体的なことが言われると思いますから、値段とか、枚数とかですね、ぜひ、使っていただければというふうに、思います。ということですね。それとですね、今日、三越新聞が出ていましたけども、今日の三越新聞にですね、冬の白馬キャンプのことがこう出ておりますね。そして中開きますと、先週お話しましたように、杉沢牧師の奥様ですね、これ、イスラエル行った時の写真なんですけれども、確かそうですね、これね、の時の、昇天式のことが書いてあります。200名ぐらいの方が集まられて、ノンクリスチャンの方ほとんど救われたということで、非常に良かったということですね。そして、先週の日曜日の夜ね、東京はカリスマ世界だったんですけれども、ちょうど白馬キャンプから帰った直後だったんですけど、私たちの国籍は天にありますという言葉から、今永遠に目を向けるってことで、パウロ牧師が話されたようですね。ちょうどそういうことだったんですね。で、 本当に人の命というのは神の手の中にあるんだなということを強く思いますけれども、殉教政界で殉教への招きというのがありました。で、今まではそういうことは日本ではまた主の十字架のために向かったそういうことはパウロ牧師はされたことはなかったし、あんまりそういうことは殉教のことは言われてますけれども、そういう招きではなかったんですけど、今回の殉教世界でははっきりあったわけですね。主の導きで、まあ、あれは意図したてもはっきり主の導きだったわけですね。で、その招きがあった直後のはっきりその、リバイバル、そして週末に向かって神様がこれから開かれるカリスマのことを意識したキャンプで、今回のキャンプは今と違って3年目ですけども、はっきりまだこの他教会や新しい方向けのセミナーと、それから9つの賜物を実際に用いようっていう、のとね、分かれてやりまして、そして一つ一つをやりまして、もうこっちは本気で神様にとにかく応答していこうと。9年前賛美の時に、とにかく白紙でも、ね、へのへのもけじでも歌詞を出そうと言って応答した時に始まった賛美の働きと同じ感じだったんですよ。だから、今回の賜物キャンプっていうのはそういう意味ではものすごいポイントになったキャンプでした。で、はっきりそのことを意図して始めたときに、この、リディア姉妹って言うんですけどね、杉下夫人が、まあ、天に突然ですね、本当に突然です。召される1時間前まで、30分前まで、本人も周りも天に帰るとは思ってなかったと思いますね。本当に突然ですよね。突然召されたわけですね。で、神様は、はっきりこうなんかこう、今永遠っていうことに、本当に永遠に価値あるものに、そして永遠に目を向けて生きることを強く語ってきてらっしゃるんだろうと思いますね。で、だからぜひそのことを覚えてください。これから本当に大きなリバイバルの働きとかですね、あるいは週末の働きに入っていくと思いますけれども、この地上での命っていうのは限りがあるんですね。で、本当に永遠に私たちは目を向けてですね、歩んでいくってことをね、どうだの覚えててほしいというふうに思います。どうぞ天に帰るときにね、しくじったとこう激しい浮かむ人生を送らないようにね、でもクリスチャンのこと言ってますからね、天国では間違いなく帰れますね。その天国帰るときにね、あーってね言わないようにですね、本当に神の憐れみと恵みによってね、本当にこう地上で生かされた命をね、全うしていけれたなってこうね、そういう人生をね歩みたいというふうに思います。ぜひね、永遠に価値ある、向こうの方が長いですからね、永遠ですからぜひね、そのことを覚えてほしいというふうに思います。それでそういう歩みの中に入ってきたんですけれども、はっきりですね、そういう意味でも今までとは違う段階に教会が入ってきたことを覚えます。これ群れ全体を考えてですね。で、はっきりちょっと今までとは違う刈り取りとかリバイバルに向かって、ちょっとこう具体的に人々が救われてきたり動きが起こってくるだろうというふうに思いますね。で、その中で長崎教会に関してもちょっと今までとは違う意味に入っていくだろうということを思いますね。その中で今日は吉明を神様が導かれたんですね。で、すでに今吉明は何度も話しましたし、もう新しい歩みの中には入ってはいるんです。でも、もっと深くもっと強くですね、この刈り取りの歩みの中にね、入っていくということをね、ぜひ覚えておく必要と思います。で、そう思ってたらですね、今日ちょうど、マタイの福音書だったんですね、ディボーションが。で、収穫は多い、しかし収穫のための働き人を送られるようになりなさいということだったんですね。だからすごく神様の語りかけを感じました。ぜひ皆さんですね、これから収穫が始まってくる。で、そのための働き人が送られてくるように、ぜひ祈っていただきたいというふうに思います。ということで、聖書の方に入っていきたいというふうに思います。今日は、吉明の一章の2節から9節までのところを見ていただきたいと思います。で、これはですね、ヨシアが、モーセが死んだ後にヨシアが指導者としていただいて、ヨシアが指導者となって、モーセの時代に不信仰で亡くなってしまった子供たちの子供たち、その子供たちと共に、カナン、約束の地カナンの占領に行く時ですね。その時に神様がヨシアに語ってこられた言葉が2節から9節なんですね。一番最初に語ってこられたことですね。それが書かれてあるわけですね。だから、新しいスタート、新しい出発をするときに、神様はヨシアに向かって語った言葉なんですね。2節3節をまずご覧ください。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方足の裏で踏むところはことごとく、私がモーセに約束した通りあなた方に与えていると。これは、ページ数言ってませんでしたね。私と同じ聖書の3版の方は369ページ。もう一つ前の聖書の方は338ページですね。で、これはヨシアに向かってね、一番最初言ったね、私の姉妹モーセは死んだってこと言ったんですね。で、ヨシアはもちろんモーセが死んだことを知ってたのに、わざわざこれを言ったってことはどういうことかというと、私の姉妹モーセって言ってますけども、モーセはですね、旧約の中で、最も素晴らしい指導者で、最も偉大な指導者です。 で、これはもうモーセは死んじゃった、もうおしまいっていうことで否定してるんじゃありません。モーセは素晴らしい指導者だった。本当にモーセは素晴らしい指導者で、モーセは最も謙遜だったと聖書が書いてありますし、顔と顔と合わせて神と話したって書いてあるから、これは旧約中傑出した人物ですね。だけど本当にモーセは素晴らしい器で、本当に神に従ったしもべだった。しかし彼は死んだんだ。つまり彼は使命を全うして、彼の時代は終わったんだ、彼の使命は終わったんですよって、彼を通して働き方は終わったんですよってことなんですね。こっからあなたのヨシアを通して神様は今へとは違う導き、違う働き、違う使命を与えている。だからもうモーセの時は終わったんですよ。モーセの時はマナが降りましたが、もうマナは降りません。その代わり血と蜜の流れる地でもうたくさんの美味しいものがあります。ね、白馬が百種類バイキングとは言いますけれども、そんな日ではないぐらい美味しいものいっぱいあるわけですね。だけどヨシア、モーセの時は荒野だったわけですね。で、荒地をこう回るわけです。どんなに神の奇跡を体験しても、どんなに神の素晴らしい恵みがあったとしても、荒野だから、約束のカナンの地は一ミリももらえないのです。どんなに祝福されても。でも、カナンの地に入っていくと、戦いはそこにあるんです。常に戦いなんだけど、戦いの中で、戦う旅ごとに勝利をすると、約束の地カナンが勝ち取られていくわけですね。だから、ヨシアとモーセに対しては、導きも、神の助けも、使命も、全く違ったんです。だから、ヨシアにはっきりですね、モーセは死んだんですよ。もうモーセの時代は終わったんですよ。これからは、あなたの使命は違うし、働きも導きも違うんですよっていうことを、はっきり言ったんですね。実はこれすごく大事なんです。神様が新しいことをされるとき、私たちの人生に、一人の人生に対しても、まあ、例えば教会に対しても、群れに対しても、新しい歩みを導かれるときに、古いことを、今までのことを否定する必要はありません。しかし、そのことにとらわれる結果、新しい歩みができないことが時々ある。まあ、運動では、過去の栄光にとらわれて新しく踏み出せない人もいるし、過去の失敗にとらわれて新しく踏み出せない人もいる。同じ一人の人生であっても、あるいは何かの働きを継承する場合でもそうなんですね。で、私たちはね、過去にとらわれていたはいけないのです。ですか？過去を否定したことはありません。そこにも神の恵みがありました。神の素晴らしくがあったでしょう。しかし、神様が今、はっきりこれから収穫って言われてますし、カリスマの働きや賛美の働きをして、今までないことをされようとされるんですね。で、過去のことにとらわれていたり縛られていると、私たちは神様の新しい導きとは語りに踏み出していけなくなるんですね。で、これは気をつけてください。過去の成功が私たちを縛ってしまったり、過去の失敗が私たちを縛ってしまったり、人間ってのは愚かですね。その結果前に踏み出せないことが起こることがあるんですね。で、これをね、気をつけないといけないんですね。うちの子がですね、今日第一礼拝に、三女が来て、そして今練習行ってますけど、今日ですね、早朝礼拝を西高でやったん。そして、まあ、ここでもやってるんですけど、西高に行って、そして帰ってくるとき、まあ、光くんがですね、帰りは光くんが運転してくれたんですけども、そして、牧師たちが言ってるんですね、それで、ポロッと言われたんですね、喜びちゃんそろそろですねって言われたんですね、今週ですねってね、何かというと、今週の14日、15日にですね、ブリックホールで、その、参りました、パッションオブ長崎のミュージカルがあるわけですね。で、何かというと、まあ、いつも、今はちょっと直前で、昨日でもなんか、朝9時半から夜9時半までとか、今日も朝の9時ぐらいから夜の9時半ぐらいまでやるのかな。まあ、直前ですからね、やってるわけですね。まあ、そりゃそうでしょう。ね、みんな、大人も集まってね、みんなでやるわけですね。で、60数人の市民劇、ミュージカルですからね。で、迎えに行くとですね、私が今までこの子が、12歳かな、12年間の人生の中で、毎回もう半年、6月からだから半年どころじゃないか、9ヶ月ぐらいになりますけど、こんなにね、こう楽しそうに帰ってくる姿を見たことがないぐらい、いつも幸せそうに楽しそうに帰ってくるんです。行くとき不機嫌でも帰ってくるとか、いい顔して、いい表情で帰ってくるんですね。だから本当にその、まあ、ミュージカルは、きっと成功すると否定的なこと言いませんけど、祝福されると思いますが、それよりも何よりも、本当にこの間、本当に楽しかった。楽しかった。ただ楽しかったんじゃなくて、本当に充実してたんだなって思うわけですね。本当にこう、良かったんだなと思うんですね。で、それはこの子にとっては一つのこの期間の目標を持った、ものすごく充実した時間だったと思うんですね。でも実はこれはですね、まあ、ピアノかな？なんか習って、ピアノ、エレクトーンかな知らないけど、どっちが習ってる、その先生が、B ちゃん、これ、ぜひ、 応募したらいいよって言ってくれたんで応募したんですね。で、その時実はブラスバンド部に入ってたわけですね。で、ブラスバンド部で、まあ、いろいろやってた。で、ブラスバンド部は、まあ、学校なので、そんな高くはないけど、やっぱりそれなりのお金がかかるわけですね。結構かかるんですね。で、やってた。で、今回の、この市民ミュージカルは、基本的に、市のやつなので、まあ、お金はあんまかからないんですけども。で、彼女は、私たちはね、あ、受かるといいねって、まあ、でも、受かるかなって感じだったんですけど、本人はお祈りをして、なんかすごく神様のものを感じたようなんですね。で、合格したら、オーディションで合格したら、月水金最初練習があって、年明けたら毎日、年明けなくても土日もあるとか書いてあったんですね。で、まあ、日曜日はその代わり午後からだったの、最初はですね。だから礼拝出れるからいいなって言ってたんで、最後は朝からになるけど、まあ、その時は早朝礼拝か、第一礼拝出ようって最初から言ってたんですね。で、面白かったんで、それでちょっと迷ったん。でも、お祈りをしてですね、彼女はですね、踏み出したわけですね。で、その時に何度か話しましたけども、ブラスバンド部と一緒にはできないわけですね。ブラスバンドも結構練習があるから。で、彼女はそれをやめたんですね。オーディションを受けるにあたって。で、私はね、かなり冒険だと思ったんですけど、それでオーディションを受けて、もう三段だったわけですね。神様いる限りを歌って。それで帰ってきてですね、歌だけだと思ったらね、踊りもさせられてね、あなたの好きな色はって書いて、黄色って言ったら、じゃあ黄色を表現してください、30秒でとか言ってね、こんななってやったら言ってましたけど、これでも落ち込んで帰ってきてですね、もう一週間こう、触れないぐらい、もう、ふてくされてですね、もう絶対落ちたと確信してたんですけど、通っちゃったんですよね。で、それ後で聞いたら、その歌が良かった。歌ってのはその賛美がね、歌が上手かったってみたいじゃなくて、やば神様が与えた曲ですね、その歌を聞いた時に涙が、出そうになったって、その演出家の方が言ってくださったんだ。その時から名前を覚えてくれたんですね。で、すごく充実した時間を過ごしたんです。何を言ったかというと、なんでこの話をしたかというとですね、ブラスバンド部をやってたんですけれども、彼女はもうそれを置いたわけですね。そして、いいですか、ブラスバンド、逆の人もいて、ブラスバンドに進まなきゃいけない人もいると思いますよ。だけど彼女の場合ですよ。彼女の場合は、それを置いて、こっちに進んだんですね。その時に開かれたんです、すごく。でね、皆さんね、神の導きの時に面白いんですけどね、あることに縛られていたり、囚われていると、前に進めないことはしばしば起こるんです。で、今日はなんかすごくそのことを言えって言われてるんですよ、神様から。で、ある方は過去の祝福や成功が前に進むのを邪魔することがある。ある方は過去の失敗や、すごく取り返しのつかない失敗と思ってるような事柄に縛られていて、前に進めない人がいる。人間ってのは愚かですね。祝福されても失敗しても、うまくいっても、うまくいかなくても、それに取られてしまって前に行けないことが起こる。でも、神様が導かれるときには、過去に取られていてはいけないのです。モーセは素晴らしい勝者でした。モーセほどの人はいませんでした。でモーセに導かれて、本当に荒野で神の奇跡を体験し、養われたんです。でも、ヨシアは、モーセとは全く違う使命と導かれた。ここからイスラエルはもう荒野ではなくて敵がいるカナンに攻め込まなきゃいけなかった。モーセの時は荒野でこうさまよう羊や牛と共に行くわけだ。でもこれからはカナンので敵と戦うことが中心だった。全然使命が変わるんです。導きが変わるんです。で人生にはそういう節目ってあるんですね。で今私は教会ははっきりこれから具体的な収穫に向かっての大きな節目に来て進もうとしていると思う。で皆さんの人生にもそういうことからが始まってくると思うんですね。そのことをちょっと覚えてほしいですね。過去に捉えてはいけないのですね。そしてね、その時に、こう書いてあるんですね。二節で、私の証明モーセは死んだ。今、あなたとこの全ての民は、立って、このヨルダン川を渡り、立って渡り、私がイスラエルの人々の間を周知に行け、立って渡って行け。三節、あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通り、あなた方に与えている。立って渡って行け。そして、足の裏が踏むところだから踏まなきゃいけない。踏むところを与えてる。ということは、実際そこに行かなきゃいけないんですね。私が長崎に来た時ですね、今はね、ホームページがすごく主流です、天道のね。一番重要なポイントだと思いますけども、今でもそう思いますけども、例の戦いの意味も兼ねて、踏むところをことごとく与えると言われたんで、トラクトを持ってですね、浦上地区はほとんど全部あげましたね。で、その後、今度は、数年前は若者たちが、バーってみんな巻いてくれましたね。で、浦上地区だけじゃなくて結構広く巻いたと思いますね。だからもう、2回は最低やってるんですね。もうちょっとやってるかもしれませんけどね。やってるんですね。で、足の札で踏もうと思ったわけですね。でも長崎はやると面白いんですよ。あ、もうこの向こうには家がないなって思うんだけど、念のためにと思って一応こう入っていくんですね。なんか、家みたいなところ。いいのかなと思って入っていくと、その後にまた家が広がってるんですよ。 おそらくね、隠れキリシタンの影響じゃないかと思うんですよ、きっとね、おそらくね。なんか、もうこれはこの人の家に入っちゃいけないのかなと思うけど、まあ、ちょっとまあ怒られたかもしれないけど、ちょっと行ってみようと思って、ふって言ったら、その向こうにまた家がバーって広がったんですよ、車も。で、これはね、トラクターを巻いて分かりました。足実際踏んで。それとかいっぱいあるんですよね。びっくりしますね。それとあと、結構犬を飼ってたりするんですね。犬を飼ったのはいいことなんですよ。ただね、なんか、怖くてね、これは怖くて考えでしたけども。なんか、やっぱりそれ、こう、実際こう、トラクターを持って巻きに行くと、踏むとわかるわけですね。で、この時も言ってるのはね、ヨシアに向かって今度は立って渡って行け、踏みなさい、踏み出して行けって言ったんですね。いや、今、信仰の歩みってことは繰り返し言われていますけれども、神様から言葉をいただいたり、語られたとしても、私たちはそれに応答して、踏み出していく必要がすごくある。で、その時に、私たちは神の技を見るわけですね。でもね、踏み出していこうと思うと結構ね、あっさり諦めてしまったり、ちょっと踏み出して、もう、やめてしまう人がいるんです。で、諦めた段階で信仰の歩みはストップしてますから、これ、踏むところをことごとく与えるなんですね。で、この後見るとね、後でもうちょっと詳しく言います。4節で、あなた方の領土は、これイスラエルのことです。この荒野とあのレバノンからタイがユーフラテス、ヘト人の伝道及び日のいる方の海に至るまでであると。地図があるといいんですけども、これは荒野でしょ？ね、シナイ半島です。それからレバノン。ね、今のレバノン。それからユーフラテスだから、もうイラクのことですね。それからヘト人の伝道及び日のいる方の海に至るまで。大イスラエルと言われているものすごく広い領域です。これが本来のイスラエルの領域です。でも今のイスラエルはすごく細く小さいですね。何かって言ったら、不信仰の結果ですね。で、本来神が与えたとしても領域はすごく広かったのに、イスラエルは神に従わず、また不信仰だった結果、こういうことになったわけですね。でも本来神が与えた領域は広い。で、皆さん、私たちが信仰を用いて踏み出していくならば、あなたの人生に対して、教会に対して神が与えたとされている祝福は、もう実は、もっと広く大きいんです。ほとんどの場合は大きいんです、もっと。でも、ほとんど、私たちの方が、もう諦めてしまったり、信仰を用いない結果、もう、神が与えてしまう、十分受けてないことがあるわけですね。これ気をつけていただきたいですね。で、先週宮崎に行ってまいりました。南牧師が面白い話をしておりました、話をね。実は今回、冬の白馬キャンプに行かれたわけですね。3年連続ですけども。まあ、一番最初の時ですね、2月12日に結婚式をして、ハネムーンを聞いたら神様に冬の白馬って言われたんで、ハネムーンに行かれたそうです。新婚旅行を兼ねてね。で、その時は、九州で2人だけだったんですけど、行かれたんですね。で、それで、今年はところがですね、いろんな現状を見たらもうどう考えても行けようがなかった。経済的にも、また仕事のことも、いろんなことを含めて、もう無理だと思ったんですって。それでも一応祈ってたんですって。一応祈ってただけで、もう無理だと思ったんですって。ところがね、カナンちゃんですね、奥さんのカナンちゃんはですね、祈ってたんです。そしたらね、お店、カナンちゃんやってるバイト先でね、なんていうかね、ちょっと素敵なレストラン。ファミリーレストランっていうんじゃなくて、ちょっと素敵なレストランなんですけど、安いんですけどね、でもちょっと素敵なレストランなんですね。でそこで、朝から昼ぐらいまでお仕事されてるんですけども、そこでですね、お客さんをこういっぱいあげるために、ね、それ、こういうことじゃん。券を作って、関係してですね、で、券を作って、そしてその、例えば、カナンちゃんって言ったら南カナンだから、南って反抗してですね、で、それを従業員みんなに配る。で、その券を持ってきてくれたら、ドリンクがなんかタダになるかなんかにして、で、その券がたくさん集まった従業員に関しては、一番たくさん集まった時に、これはチェーン店なので、九州と沖縄だけの地域だったそうですけれども、そこでは。ね。で、一番たくさん、県が集まった人、つまりたくさんお客さんを連れてきた人は、東京往復と、東京ディズニーランドに往復航空券をつけて行けるってことになった。で、かなちゃんは東京ディズニーランドはどうでもよかったけど、白馬に行きたいから、そしたら東京往復のチケットをもらって、でディズニーランドの券は誰かにあげるかなんかすればいいから、とにかく往復のチケット欲しかった。ね。それでですね、祈り出したわけです。神様って真剣にね。そしたらですね、言ってました。その彼女が勤めてる店ではね、断トツ1位になったんですって。もう断トツ1位。ね。ところがですね、九州でもね、もう1、2位だったんですけどね、沖縄の人は1人いてですね、その人は50件くらいかな。で、カナンちゃんが45件か6件なんですよ。で、宮崎では断トツ1位。で、九州中でも良かったんですけど、その沖縄の人が1位になってですね、で、最終的にはなんか3位だったらしいですけど、僅差で。1、2、3がほとんどになるんだそうですけど、ね、だったそうです。で、1位だけもらえて2位、3位はなかったんですって。でもがっくり来たんですね。ね。ところがね、余計なものができちゃったの。彼女はバイト先で一番若いんです。そして一番新入りなんです。 その人がダントツ1位になったでしょ。世に仕え止めてる人は分かりませんか。妬まれるんです。強烈に妬まれるんですね。ダントツ1位だったからね。一生懸命祈ってね、やったので、南くんもね、生かしてやりたいもんだから、自分のケンタッキーの店長とかみんなに渡したらみんなも言ってくれたそうですね。ちょうど私ね、秋元読書行った時だったんですよ、ね、だからそこのお店に連れて行かれました。今から思えばそういうことだったんだなと思いますけど。今から思えばですね、なんか券渡してましてね、ドリンクバーターですからとか言ってね、こう飲んでましたよね。ちょっと素敵なドリンクバーなんです。いわゆるファミレスより言うと、ちょっと素敵なね、凝ってる子がね。だけど、でもね、そういうことだったんだって今だったと思いますけど、でもとにかく、ダントツ1位になったんだけど、3位だったらね、片道5分ぐらいくれればいいのに、それはね、1位だけ。で、2位、3位は何もない。で、来たのは、妬みですよ、強烈な。で、特に何人かの人はすごくね、もう露骨にやってきて、それでね、ものすごい彼女は苦しんでるんですね。で、普通そこでね、もうね、あーってなんですけどね、そこがやっぱね、信仰だけはね、徹底して感謝してね、言ったそうですね、神様。ね、お店から幸福がもらいましたけど、神様に求めますって、諦めなかったんですって。それを聞いたとき、南君はちょっと憤慨してですね、でも感謝しようって感謝しながらですね、なんかちょっとやりきれない気持ちになったそうですね。ところが、カナンちゃんの方はですね、辛いんですよ。辛いんだけど、諦めなかった。神様、どうか生かしてください。ね。どうか必ず生かしてくださいってね、感謝しながら祈ってた。そしたらね、奇跡的にね、カナンちゃんはね、交通費も、参加費も、全部満たされたんですって。で、南君からね、報告書が来まして、報告書に書いてあった。今回は信仰ということをこんなに教えられたことはありません。私は一応祈っていましたが、すんなり諦めました。ところが、妻のカナンは、決して諦めないで、いろんなことがあったんです。その時書いてなかった。後で教えてもらったんで、この前行った時にね、その今の内容は、ね。諦めないで神に祈り続けていたら、妻のカナンには、普通ね、言ってました。普通のお金が来たら自分が行くんですって。子供もいるし。でも、まさに、カナンちゃんに来たんですって。もう明確にカナンちゃんに来たんですって。僕らもカナンちゃんが行くしかないって形で来たんですって。ほいでね、彼はね、うわーっと思ったんでもね、そこからがすごいですね。諦めない。今度はね、それを見てね、みなみくんがね、私も連れてってくださいって神様に必死に叫び出したそうですね、二日前から。三日前か忘れましたけど。そしたらね、一日前にね、全部見てたんです。一日前。そこで前の日の夜飛行機飛び乗って、ね、福岡まで行って安い飛行機ですけど飛び乗って、そして行けちゃったんですよね。諦めなかったんですよね。なんですか。神様はね、本当に私を祝福しようと思ってるんですよね。でね、諦めたところで、信仰を持ちなくなったところでね、まあ諦めるって言い方だったら信仰を持ちなくなるところで、ね、まあね、パウロ牧師は面白いこと言ってた。感謝に関してね、すごく奇跡を見る人とそうじゃない人とは通りがあるんだって言ってました。こういう感謝と、ね、こういう神様感謝します、ね。神様ありがとうございます。こういうことは起こりましたけどありがとうございます、ね。こんな風になりましたけど感謝します。本当にありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。神様、こんな感謝してますよ。まだですか？神様ありがとうございます。本当に神様ありがとうございます。感謝します。感謝します。本当に感謝します。だいぶ感謝したんですけど、まだですか神様、逆転は。神様、本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。もう本当に感謝します。神様、ここまで感謝しましたよ。そろそろいいんじゃないですか。神様、ありがとうございます。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。あそこの、あの人も怒りましたよ。この人も怒りましたよ。この人も怒りましたよ。次は私の番だと思うんですけど、ありがとうございます。そろそろですよ、神様。まだですかまだですかもういやってこういうやつですね。こういう感謝では技が起こらないっていう、面白いこと言いましたね。もう、極端な言い方ですよ。もう何があっても感謝する。もうどうなったって感謝する。もう、ね、もうそう決める。もうどうなったって何があったって感謝するって決めて、もう、神様の前に必ず神様の駅にするんだからって決めて感謝する人は、本当に奇跡を見る。で、感謝の証を通しての奇跡を見て、ちょっと波外れた証が結構あるでしょ。でも波外れた証ってことはどういうことかって言ったら、その前に波外れたことがあるってことなんです。わかりますわかりますね。でね、信仰を働かせるときに今年、今日言わなかったすいません。神によって生まれてもらうみんな世に勝つってこと約束なんです。約束なんです。神約束破らないから世に勝つんですが、 これもあって嬉しいなと思ったけど、ね、繰り返しやってますよね。これが与えられたってことは今年は今までにない困難試練が来ますよって。そのことをして信仰を働かせるから勝利が来るんだって。だからね、いろんなことが許されてくるんですね。例外ないと思います。あなたにもあなたに、私には私のね。で、教会としてもこんな。だけど、それを通して私たちが、その、信仰を働かせる。踏み出していく。神の言葉に踏み出していく。そして、簡単に諦めない。投げない。ね。頑張れってことじゃなくて、信仰を働かせ、感謝をし続ける。神の言葉に従い続ける、ね。そして神様の恵みによって踏み出していくならば、神が働かれるんですね。これどうぞ覚えてほしいですね。でね。神が与えようとされている領域はさっき言いました4章のところですごく広いんです。これを話すと長くなるんだけど、今日はこれは中心じゃないんだけど、さらっといきますね。今日の週報をご覧ください。今日の週報ね、今さっき言ったイスラエルはすごく大きいんですけども、ね、私たちの不信仰が、ね、狭めてしまうわけですね。今日の週報を見ますと、今日の週報のところの中に入っているやつね、ヒカル君が書いてます、今回ね。先月は恵子さんでして、今回はヒカル君ですね。祈って聞かれた証、3月書いてますね。ヒカル君書いてますよね。彼が12歳の時に、の時のことだと。あ、20歳だ。20歳の時のことありますかね。これちょっと書いてますね。いい証ですよ。12年間別に暮らしていた両親と一緒に暮らすことになったと。ある朝起きてみると、家の雰囲気はいつもと違うと。父に聞くと夫婦喧嘩をしたということだったと。まあ、たまにあるので別に気にしてなかったけど、すぐにいつもと違うことに気がついたと。お母さんの様子がおかしいと。雨の日でしたが、外を見ながらずっと立っていて、話しかけても答えもしないで、あの明るい母が、まあ、エリシャ牧師の奥様は今日も来られると思いますけど、夜、知ってる方は分かると思いますけど、明るい肝っ玉母さんって感じですよね。その、あのお母さんが、死にたいってボソッと言ったことは、忘れることはできませんってことですね。で、お父さんに詳しく聞いたら何だったかというと、兄のことで、お兄さんのことですね。喧嘩したということでしたと。で、実は、ヒカル君とお兄さんは、生みの母親が違うと。つまり、お父さんが、お兄さんが生まれた後にしばらく経って離婚されて、そしてお兄さんが15歳になった時に、お母さんと今のエリシャ夫人ですね、と再婚されたんです。そして光君が生まれたんですね。兄が15歳の頃に父が母と再婚しました。で、新規の兄は受け入れがたいことだったようで、いろんなことがあったと聞いていますと。ね、で、母はお兄さんに愛を注げなかった自分を責め、愛のために乗り続けていましたということですね。で、まあ、そういうことがあったということが書いてますね。で、まあ、その後はちょっと後で読んでください。この、ね。で、ただですね、二つのことが起こったんですね、この後ね。まあ、ヒカル君も祈ったでしょうけども、ね、デニシ牧師自身も祈ったと思いますけども、一回話しましたよね、小さい頃に、お弁当を作って、動物園に行った、当時は動物園ぐらいしか、なかったからね、遊ぶところは。そしたら、お昼の時間、楽しく遊んだら、お昼時間になったら、みんな、ご飯を開けた時に、どの家族も親子連れで、夫婦で、子供が弁当を開けたんです。で、お母さんが作ってる弁当だから、まあ、それなりに素敵なんだ。お父さんが作っていった弁当か、買った弁当か忘れましたとしたら、パッと開けた時に、お父さんと彼だけで、仲いいんですよ。仲いいんだけど、お母さんいなくて、しかも弁当が、エリシャ牧師の作った弁当なので、ね、愛情はこもってるでしたけど、パッとしなかったんでしょうね。で、その時に、初めて言ったそうですね。お父さんのバカ野郎、お母さんのバカ野郎、ってな、涙を、目に涙いっぱい溜めて叫んだんですって。で、その叫びが、びっくりして強烈でね、なんかお父さんに心に残ったこと。ただ、それは小さい時で、次の日からまた普通にしたんですって。もう全然普通に元気になってた。そして中学3年まで来て、15歳の時に再婚したでしょ。そしたら一番思春期ですよね。それまですごくいい子だったそうですけど、ものすごく荒れちゃったんですね。かなり、荒れたそうです。そしていろんなことがありました。そしてもう彼はすぐに、高校卒業かなんかと同時にすぐにもう社会に出て行って、そしてもう仕事をして、そして結婚なかなかしなかったんですね。お父さん祈ってました。ものすごい試練や病気になったりとか、経済的打撃を受けたりとか、そういうことじゃなくて神を体験し、本当に神様を求めれるようになるように、どうか神様、憐れんでくださいって言ったの。優しいお父さんですね。ね。そしたらですね、お兄さん二つのことが起こったんですね。まあ、一つはちょっと避けておきます。公でまだ本人がされてないからね。もう一つはですね、結婚することにでね、ついに結婚したいと思う女性が与えられたんです。30になってからかな。ね、もう30過ぎたと思うんですけどね、与えられた。そして結婚しようと思って本当に良かったんですけど、結婚しようと決めたら、会うと頭がガンガン痛くなって、でもうダメで、そして離れて帰ってくると風景なんです。会いに行くとまた頭がガンガン痛くなるんですって。で、困ってしまって、お父さんに電話してきたんですよ。初めてですね。 祈ってくれって言ったの。お父さん、あの結婚したい女性ができたんだけど、あの会いに行くと頭がんがんって、こんなんだったら結婚生活成り立たないから、もう結婚諦めしかないんだ、だけどこういう状況なんだけどって、初めて息子がね、お父さんに祈ってくれてって言ったんです、その時以来。でお父さん電話で祈りました、神様と踊ってね。そしたらね、祈った次の日からね、完全にそれはなくなったんですって。びっくりして、息子さんはその、あのフィアンスを連れてやってきて、そしていろいろ話をして、そのやってきた日に、奥さんになった人も救われたんで、本物に救われたんです。今もずっと日曜日は教会に行ってますし、もうお嬢さんはどっちも検事式をしましたし、宣伝も受けられましたからね、奥さんもね、本物のクリスチャンだったんですね。でその時にね、息子さんが言ったんですよね、その長男の子、彼がですね、今の自分があるのは、お父さんとお母さんもお嬢さんに紹介してですね、そのフィアンスに紹介して、ね、今の私、自分がこうやってあるのは、このお母さんがいたからなんだって、こう、紹介したそうですね。で、その時にすごく、あの、お母さんが喜ばれて、まあ、和解したわけですよ。で、その時以来、すごく関係良くなった。ね。で、普通これで満足でしょ？これだけでもすごいと思いませんか？やっぱり。ね。ところがね、神様はですね、もっと広く、もっと大きく祝福を与えようとしてたわけですね。だから、そうやって結婚した後に、本当に祝福された後に、連休前にいきなり息子さんから電話かかってきて言いました。親父、今度、連休だから、帰るわ。泊まらせてって言われた。高校の時に家を出て以来、初めて泊まりたいって言ってきたんですよね。初めて。もう十何年ぶりかな。びっくりして、あ、いいよって喜んだ。ところが、喜んだ後、電話切った後にお父さんは思ったんですね。どうしようかって。だって2泊もされたら、夕、朝、昼、晩、朝、最低5食、下手したら6食、下手したら7食一緒に食事をしないといけない。食事をするのが嫌なんじゃない。せっかく関係回復してよくなったのに、そんな何回も食事をした時に、会話する話題がないと思ったんですって。それぐらい傷ついてたんですね。あの明るい、エリシャ牧師のあだ名知ってますか？ヤンジーって言うんです。ヤンキーじいさんとか、ヤングじいさん、ね、ヤンチャ坊主って言うんで、ね、で、もう60超えてるんですけども、本当に若いっていうか元気なんですね。ヤンジーってあだ名、それは自分で喜んで言ってるぐらい明るい、楽しい方なんです。ね、本当に優しい。だけど、その彼が本気で真面目に、どうしようと思った。それぐらい、回復したんですよ。せっかく関係回復したのに、長い間いて、せっかく回復したのになんか、食事の時にこう、話すことがなくなって気まずくなったら、せっかくいい関係になったのにどうしようと思って、大真面目にね、来るのを恐れてですね、何回か電話をかけようとしたんですって。申し訳ないけど、今度の連休は、長崎に木原って牧師がいて、こいつが怖くてうるさいんだ。で長崎行かないといけないから、ちょっとダメだって断ると思ったんですって。ね。ところが、神様が言うんですって、受け入れなさいって、受け入れなさいって繰り返すんですよね。でその日にやってきたんですよ。で来たね、最初食事してたね、まあ、食事して忘れたんですね。そしたらね、息子さんの方から親父親父ってね、もう幼い子供のようにどんどん喋ってきて、で話になって、でそのうちですね、2回目か3回目食事の時にですね、最近接待しなきゃいけなくなって、もう接待ゴルフせんといかんって、自分はゴルフはあんまよくわからんから教えてくれ。で、お父さんはゴルフが好きでですね、その、検診する前、ゴルフで、放蕩したとは言いませんけど、ね、検診した時もゴルフのクラブを全部ね、もうどっかに押しまい込んでたの。そのね、はっきり言って、放蕩した時の、ものさえ紙は使われる大きさ、それをしまい込んだクラブを持ってきてですね、これでちょっと持ってみろとか言ってこう振ってね、で、いつも言いますように、その、新地君って言うんですけど、彼がこうやると、そうじゃないとか言ってね、こう、やっぱり男同士ですからね、スキンシップですよね、腰に手を置いたり、肩に置いたりやるんですかね、ゴルフは動からないけど、こうね、教えたそうです。それでね、十数年ぶりにスキンシップしたんですって、息子と。で、そこまで言ってね、今でも覚えてます、エリシャ牧師にこの証を始めた時に、ボロボロ泣かれたんです。で、今でも私はたまにこのメッセージを電話で使うことが、ここするときよく話すんですけど、それ必ずボロボロ泣き出すんです、彼。でね、もう和解できただけで十分だと思ってた。でも神様はもっと深く、もっと深く癒したかった。で今息子さんはですね、福岡に家を建てられましたけど、両親が、牧師をしてるけど、もし何かあった時にはいつでも来た時泊まれるように、そして住めるようにって、奥さんとその奥さんの両親に許可をもらって、両親のための部屋をちゃんと家の中に作ってるんですね。 どうしようね。真似したいけどな、と思いますけどね。すごいなと思いますよね。大事なもんですよね。こんなとこまでしてもらえるとは思ってなかったと思いますよね。でもこれで私は終わらないと、もっと神様祝福すると思います。最後は献身するんじゃないかな。思いますね、なんかね。一番のプレゼントでしょうね。でね、きっと神様はね、もっと祝福すると思います。皆さんね、神が与えようとされている祝福とか領域はね、広く大きいんです。私たちが信仰を持って踏み出していくとき。で、でも、エリシャ牧師かっこよくないですよね。何回も電話かけようと思って怖かった。怖かったんですよ。だけど神様が受け入れろって言うから、ね、あの自信満々で信仰見せたら言えないですね。恐れはあったけれども、とにかく主に応答して、やったときに神様はもっと深く癒し、もっと深く回復させたんですね。皆さんね、踏み出していくんです。神の言葉に応答していくんです。その時に私たちが感謝を持ったり、信仰を持って応答していくとき、いや、あの、恐れがあったとしても踏み出していくとき、神の言葉に。神様がもっと広く、もっと豊かに祝福してくださるんですね。それをどうぞ覚えてください。あの、神様は真実ですね。そのことをね、どうぞ覚えてほしいですね。そして、ね、もうちょっといきますね。今日もうちょっと話したことあるので、5節6節はさらっていきます。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。ね、ヨシアに向かってやりました。私も主はやります。ね、あの、立ちはだかるものはない。こんな問題は立ちはだかるかもしれないけど、勝利できるってことです。私はあなたを見放さず、あなたを捨てない。決してあなたを見放さず捨てないと。強くあれ、惜しくあれ。私が彼らに与えると、その先祖たちに誓った地をあなたはこのために継がせなければならないからだと。彼らの地を受け継がせろってことですね。これが使命です。で、7節。今日は7、8からちょっとお話します。ただ強く、惜しくあって、私のしぼめ、モーセがあなたに命じた、すべての律法を守り行え。これを離れて右にも左にもそれではならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを包まなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるわけである。律法という言葉が7節も8節もできます。厳密に言えばここは、まあ、10回、広く取ればここでちょうど良し秋ですから、モーセ5章終わったからモーセ5章。創出レビ民申命記ですね。だけど、もうちょっと開く新約的に今の段階で言えばこれは聖書全体と思ってください。ね。だから、今的に解釈すれば、聖書を私たちが口から離さず、昼も夜も口ずさむ、声に出して読み、聞き、聖書の言葉を聞き、聖書のことを、こういう聖書のことを語り、聖書の言葉に触れ続けるならば、まあ、なければならないって書いてあるけど、結局触れ続けなさい。そうしたら、そこに書いてあること、つまり御言葉に生きることができる。いわゆるね、神の言葉にはね、力があるんです。起きなさいってイエス様言った時に起き上がったでしょ、人々は。立てった立ったでしょ。なぜかって言ったら、神が語られたらその言葉に力がある。で、神の言葉に触れてると、ね、例えば、あの、隣人愛しなさいって書いてある。愛しなきゃいけない、頑張ろうと思うとね、絶対できません。でも、愛しなさいって命令が語られるってことは、神の言葉を受けると、愛する力を主が与えてくださる。神の言葉に力があるからなんです。なぜか、神の言葉は人の言葉とは全く違います。神の言葉に力があります。だから、その、神の言葉に触れ続けるならば、神の言葉に昼も夜も触れ続け、それを聞き続け、語り続けていくならば、あなたはその神の言葉に生きることができる。守り行うことができる。で、7節も同じことが書いてあるんですね。あの、命じた律法を守り行い、つまりこれ、聖書の言葉です。神の言葉を守り行いなさい。それはつまり、神の言葉に触れていくならば、それを行っていくことができると。ね。そしてそこから右にも左にもそれるな。つまり、神の言葉の中に生きよう。それは神の言葉に触れていくならば、神様の導きを歩むことができ、神の使命に生きることができる。皆さんね、神の言葉に触れないで、私たちは神の使命とか召しとか言ってるときはね、間違うことが多いんです。自分の思い込みだったり、自分の判断だったり、自分の経験だったりする。でも、神の言葉に触れ続けていくとき、私たちは、神の施策、神の計画、神の導きを捉えられ始めるんです。でね、私は長崎で正直思っていることがあるんです。私もともとすごく聖書の人でした。聖書大好きだったんです。ね。で、ところが、長崎来てから、長崎はどうもね、神の言葉を奪う力が結構強いと思います。聖書を見たいと思ったし、聖書大好きなんだけど、なんとなく聖書を見なくなったりし、気がついたら聖書を読んでない自分がいたりするんですね。で、私、あっちこっち行くでしょ。で、バスとか電車とか乗って行った飛行機乗って行くときに、これね、読めるんですよね。で、帰ってくるでしょ。で、ふーっと気がつくとね、なんかね、なんかね、読みたくないんじゃないですよ。読もうと思ってるし、読みたいと思ってるんだけど、なんか気がつくと読んでなかったりする。で、神の言葉をね、奪っていく力があると思います。で、これはね、意識してください。 神の言葉を奪われると私たちは神の召しとか神の使命に逃げれなくなるんです。信仰の歩みができなくなるんです。そうなるとね、神が用意している祝福がね、見れなくなってくる。だから神の言葉に触れるってことはすごく重要なんですね。で、神の言葉に触れていくとき、神の言葉にね、こう触れていくとき、私たちは神の言葉に行ける。そうすると私たちは神の用意したものを受けることで、こうはっきり反映したかることができるって繰り返し書いてます。どこででもあなたは栄えることができる。7節8節はあなたのすることで反映し、また栄えることができる。どこに行っても栄え、何をしても反映する。こんないいことないですね。詩編にも同じことが書いてあります。昼も夜もその言葉を口ずさめ、その人は、水路のそばに割った木のようだって書いてあって、反映するって書いてある。これ聖書の約束なんです。神の言葉に触れ、神の言葉を語っていくならば、必ずどこに行っても何をしても栄えるって書いてあるんですね。どうぞ皆さんね、そのことは覚えてほしいというふうに思います、ね。今日これはもう一つ重要なポイントなんですね。そして最後に、私はあなた方に命じたではないか。強くあれ、惜しくあれ、恐れてはならない。おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところ、どこにでもあなたと共にあるからである。ね、で、主が一緒にいてくれるよって。これ何かあったら、どこに行ってもいる。でもこれは、神の言葉に触れて、神の言われたところに行くときに、どこに行ってもいるよってことです。でも、恐れてはならないって書いてあることは、神様の導きに従おうと思うと、恐れが来るってことですね。さっき、カナンさんのことを話しましたけど、カナンちゃんがですね、妬まれてしまった後に、それでも祈ったときに、恐れが来たそうです。これでもし白馬に行けるようになったとしても、そしたらまたその間休まないといけないでしょ。これで休ませてくださいって言ったらどうなるんだろうって。で、一瞬忘れたそうですね。でもね、神様が言ったの、この白馬には必ず導くって。それで彼女は ね、それでも神様が分かりましたって祈ったんですね。そしたらね、きちんとね、休みももらえたそうですね。皆さんね、恐れってつきものなんです。主の導きに従って言ったら。主の御心やってる時、全然恐れがないって言った場合、むしろ危ない。恐れが来るのは普通だと思ってください。神の御心に従っていこうと思ったら、あるいは神の言葉にと共に歩もうとしたら。でもその恐れの中で、でも神の言葉があるから、神の言葉をいただいて進んでいくときに、さっきのエリシャ牧師もそうですよね。とにかく受け入れようなさいってから受けろと。その時に神の用意されている祝福を見る。共におられる神様の技を見るんです。頑張れと言ってません。神の言葉に応答していけば、神様が技をなさる。神が働いてくださる。神が奇跡をなさるんですね。で、そのことをどうぞ皆さんね、覚えてていただきたいというふうに、思います。時間が来ていますので、今日はここまでにしておきたいと思います。あ、それとすみません。一番最初のことを忘れて最後に書いてあったから、すみません。ご挨拶ありますけど、イスラエル教会でですね、今、小渕牧師が入院しておられますね。で、この前言ったように一人新しい人来ましたけども、先週の日曜日ですね、陽子ちゃんの卒業式だったそうですね。3月1日が。ね。その高校の。それで、日曜日だけどいない。で、奥様一人だって、ね、思ってたらですね、いつもお掃除のおばさんがいるんですって。そしてなんか全然クールにしてるんですって。でもその日はなんかね、不思議なぐらい会話ができて、そして宣教したらね、はっきりイエス様を信じたんですって。で、そのいつも礼拝やってる場所で初めて人が明確にそこで救われたってね、えらく喜んでおられました。で、面白いですね。今最も弱いっていうのは、牧師が入院してるという意味でね、弱さを感じている教会だと思いますが、そこに神様がすごく技をなしておられるというのはすごいなということを思います。これすみません、これは今日の説教関係ないんですけど、最初に言おうと思ったことをね、忘れましたけども、ね、神様の本当に恵みは素晴らしいと思います、ね。さあ、メッセージを閉じますけれども、神様は今新しいことを収穫というのがあって進ませようとしておられますね。教会時代を。で、皆さんの人生も新しいステージに導こうとしていると思います。その時に、過去のことに捉えていてはいけない。過去に縛られてはいけないのです。過去の失敗、過去の成功、ね。神様の言葉に従って私は踏み出していく。ね、で、その時に踏み出さないといけない。信仰の歩み、感謝を捧げ、神の言葉を聞き、神の言葉に応答していくことが必要なんですね。で、そして、その時に恐れが来ることもあるし、そして、あるんだけど、そこをこう本当に神の言葉に立って進んでいくとき、信仰の応答していくときに、私たちが思っているよりも、もっと大きな広い領域、もっと大きな神の祝福を主は与えようとされているってことを、どうぞ覚えててほしいというふうに思います。神様は長崎教会にかつてこういうことを言われました。最近あんま言ってませんけど、信仰の町をここに私は復興するって。信仰の町であるときに二つのことがある。一つは、精神科を中心とした総合病院を作る。ね、それからもう一つはですね、学園。進学校はもちろん、大学、高校、中学、小学、幼稚園というね、本当にそして家族寮もある、そういうのを作る。もちろん教会が当たり前ですよ。教会と基督教は当たり前ですよ。それも大前提ね。その上で。信仰の街を再び作るって言われたんですね。で、本当に真実なの。 最近ね、死にてないわけじゃないけど、幻を見失ってたような気がする。で、神様にもう一度このことを言われた時にね、その幻はすごく強烈に来たんです。で、もちろんそれは短いかもしれませんね。終わりの時は近いから、迫害が始まってきたら地下に潜らなきゃいけないでしょうしね。いろんなこと起こるでしょう。でも、神様が与えた幻をもう一度神様と高くあげなさいって言ってる今日私はしております。神様はここに再びね、信仰の町を作られてしょう。そして、差し示された言葉は40万人教会って言われたんですね。で、45万人で40万人ってすごいことなんですけども、長崎だけはリバイバルって言えるんです。ここには信仰のためがクリスチャンがいたんだ、キリストンたちが。そして彼らがこの土地を寄進した結果、秀吉が起こって、そしてまあそれにいろんなことが絡んで、バテレンツイヘルが出て、その10年後に26世紀になるんですけれども、ここはそういうことがあった。だからね、ここはね、リバイバルって言っていいところなんですね。で、神様はね、再びその幻に向かって具体的な、ここで具体的な働きをこれから開始されると思います。で、皆さん一人一人ですね、その中で一人一人にも神様が計画している働きや使命が必ずあります。どうぞ、神様の言葉を聞いて、過去に縛られないで、過去を否定してるんじゃありません。全部気になります。でもそこに縛られないで、大胆に踏み出していってください。そして恐れないで進んでください。神は非常に豊かな祝福を、広い領域の祝福を与えてくださいます。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは今日も生きて働いてくださって、御言葉を通して語り、導いてくださったことをありがとうございます。私たちの人生にいろんなことがありました。モーセに引き入れた荒野の民が、とっても祝福されたように、いろんな祝福がありました。同時に荒野の民が滅ぼされてしまったように、いろんな失敗もありました。でも神様はその全てをこれからの人生において益に変え、祝福に変えることをお出来になるからありがとうございます。どうぞ今私たちが、そう今までのことによって縛られたり、そのことによって、この進めないということのないように、神様あなたはここから導かれる歩みに、恐れずに大胆に踏み出していくことができるように、聖霊が助け、言葉を与え導いてください。私様、絶えず神の言葉に触れ続け、聖書に触れ続けて、私たちがその神の言葉によって進んでいくことができるように、神の言葉から力をいただいて進んでいくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。そして神様、あなたの用意されている祝福、繁栄、勝利を豊かに見ていくことができるように、どうぞ導いてください。また教会としても、あなたの言葉に従って進んでいき、あなたが用意されている信仰の町を立て上げてくださり、40万人教会に向かって、神様の力強みを持って導いてくださることをお願いいたします。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美しましょう。お願いします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今もの地も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。